今日はヨハネの11章、今日の説教の題は私はよみがえりです。パート2第2弾です。ですね。私はよみがえりです。パート2第2弾です。11章の後半です。11章の後半です。けれどもこの前半のところを先週読んだところをおさらい復習をしますね。覚えてますか？登場人物、出てきた人たちは、イエス様、弟子の他にマルタ、マリア、ラザロの3人の人たち、同じ家に住んでいる兄弟姉妹です。そしてマリアとマルタは他のルカによる福音書でも出てきた姉妹なんですが、ラザロね、初めてここで出てきますが、病気で死にそうになっていました。で、あなたが愛していると、このマルタ、マリアがラザロのこと、ね、このイエス様、あなたが愛しているものが病気ですってこう言ったんです。で、イエス様は彼らを愛しておられたって書いたの覚えてますか？で、それは同じ言葉ではなかったんですよね。覚えてますか？彼らが使った言葉はフィレオ、あなたが大好きなっていうふうに言ってたんです。でもイエス様は彼らのことをアガペされていた。気持ちではイエス様がしたことはひどいことでした。だって治してくださいってお願いしたのに、なお2日2日間待っていた。それから行ったんです。でもそれは彼らこそが神様の本当にすごい素晴らしい技、働きを見ることができるため、復活の働きを見ることができるため、これが神の愛なんだよですね。で、私たちにも大変なことが起こります。でもそれは本当に私たちを愛してるから起こっていることなんです。愛してなかったら通らないところも私たち通るんですね。そして次にイエス様は弟子たちと話されました。イエス様がラザロを眠っているから起こしに行くって言ったんです。で、弟子たちが眠っているから大丈夫でしょうって言ったんです。覚えてますか？で、イエス様がはっきりとラザロは死んだのですと言ったんです。なんで眠ってるって言ったか、それは死ぬのはキリストを信じる者にとっては一時的だからです。そのしばらくの間だからなんです。だから永遠の眠りとかっていう言葉、日本語であります。永遠の眠りにつきました。死んだって意味ですね。永遠じゃないんですよ。一時だけなんです。ちょっと寝たようなもんです、死ぬっていうのが。皆さん葬式行ったことありますか？クリスチャンの信じている人たちの葬式行ったことありますか？全然雰囲気違うんですよね。悲しいんだけど嬉しいんですね。あれが面白い、不思議な経験、体験をします。本当に不思議です。で、日本の中で内村鑑三という有名なクリスチャンが明治時代に生きていました。その人は自分の娘を皆さんと同じぐらいの年で亡くしています。葬式がありました。彼はバザーイバザーイこうやったんです。復活をするという喜び、また彼女に会うことができるという喜びですね。これ一時的なんだよ。そしてイエス様が2日経ってからベタニアという彼らが住んでいるところに行って、まずマルタが来ました。そしてあなたが信じれば神様の栄光を見ることができると言ったんです。で、私は信じます。終わりの日に、週末に生き返る、蘇ることを信じますって言ったんですけど、イエス様は何て言いました？私は 命です、よみがえりです。そして2つの種類の死ぬこと、死について話しましたね。覚えてますか？死というのはもともと切り離すという意味です。覚えてくださいね。切り離すという意味です。で、肉体の死というのはこの肉体から意識が離れることを言いますですね。人間が物質だけでできてるって、まあ、私もあるあの掲示板でね、インターネット掲示板でクリスチャンじゃない人と話したんですね。そしたら物質だけでできてると本当ですか？葬式行ったことない人ですよ、そんなこと言うのは。私はおばあちゃんが死んだのはっきり見てますから。生きてた時の瞬間と、そしてその死んだ後の魂がある、目に見えないものがある。それが離れたわけなんです。じゃあもう一つあるんだよ、覚えてますか？私神知らねえよ、神なんかね、私は自分を信じていくよ、自分で生きてって、自分で計画して自分の力でやっていくよ。神様が意識から離れてるわけですよ。これを霊的に、霊が死んでいるんです、ね、そこでイエス様が11章の25節26節で、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。これは肉体の死なんです。死んでも、肉体が死んでも生きる、肉体が復活するんですよと。おじいさんになっても多分復活したらですね、あの30歳ぐらいの若者になってるんじゃないかなと私も思いますね。え、あの肉体は滅んでいきますけれども、ちゃんと今度はもう二度と老いることのない、病気になることのない、完璧な体をもらうことができるという約束が私たちに与えられています。そしてもう一つが、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。クリスチャン死にますよね、イエス様信じてても。じゃあこれどういう意味ですか？さっき言った霊的に生きるんだよということです。だから皆さんがイエス様を受け入れた瞬間から、二度と一瞬でも、一瞬たりとも神から離れるということはできないんですよ。皆さんが今日ね、なんか遺言のなんかの練習させられましたけれども、最後の息引き取ると言います日本でね、引き取った最後の息の後に次の息はいつするかって言ったら、天国でするとある人が言いました。その通りですね。一瞬も神様から離れているということはありませんですね。それがここで言っている決して死ぬことはありません。このことを信じますか？で、マルタが廃止を信じますと。そして今日からの学びですけれども、今度はマルタがマリアを呼びました。で、このマリアがやってきます。よろしいですか？この29節を見ると、マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行ったですね。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がっていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女について行った。はい、ユダヤ人の人たちで一緒に泣いている人たちがいました。覚えてますね。これは雇われています。お仕事でしている人たちです。ね、葬儀屋さんありますけども、あの葬式やる人、この泣く人もその一つの仕事だったんですね。すごいですね。で次に、マリアはイエスのおられたところにいてお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアって本当に面白い。マルタとのですね、比較比べると面白いんで、マルタはいつも行動してます。マリアはいつもイエス様の足元にいますですね。イエス様を慕い求める、慕っている、礼拝している、そういう姿です。そして33節、 そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。イエス様が憤ってですね、あの怒るというのと違います。憤る、分かりますか？こうもっと感情は激しいんですが、必ずしも大声を上げるわけではないです。憤って、そして心の動揺、その心が騒ぐとも言いますよね。動揺して、そして涙を流された。これ英語はですね、あの英語で一番少ない、あの単語が少ない聖句、ね、どこかってここなんですよ。 Jesus wept 日本です泣かれた。なんでイエス様は彼らが泣いている姿を見て憤って涙を流されたんでしょうか？皆さんここちょっとよく考えてください。で、まあ、ここもしあのバイブルスタディ、あの聖書の学びだったら皆さんから質問を受けたい気分なんですけども、今も本当は、まあ、声出さなくていいですけども、ちょっと心の中で思ってください。で、ここをですね、不信仰だからだと、信じてないからだと、まあ、言う人がいるんですね。でもそういうものでもない。涙を流された。弟子たちが信じてなかった時にイエス様が怒った時がよくありました。不信仰、なんであなたは、ね、そういうことあったんですけど、それと違うんですね。全然違うんですよ。一緒になって泣いていて、しかも憤ってるんですよ。単なる怒っているということではなくて、ここでは死そのものを怒ってるんです。人間が死ぬことによってどれだけ人々に悲しみをもたらすかということについて、こんなのは人間が味わっていけないものだっていう怒りなんですよ。わかりました。人間が、いいですか、すっごく今大事な話をします。私たちが生まれました。もともとは死ぬように生まれてないんですよ。死ぬの当たり前じゃん。違うんです。もともと死ぬように作ってないんですよ、神様は。でもアダムという初めに作られた人が罪を犯したので、罪が世界に入って、そして世界に死が入り込んだという、もともとではない不自然な歪んだ世界なんですよ。死ぬために生きるほどこう、不条理って分かりますか？そう、理にかなわない、道理に合わないですね。そんなことないんですね。で、私たちはあまりにも死ぬというのは当たり前、もう人生では当たり前ですよね。だから意識してないんですけれども、この死があることによってあらゆる不幸が始まってるんです。ソロモンという人がいました。イスラエルの王様でダビデの息子ですね。で、ソロモンはとても頭のいい人でした。知恵を神様からもらいました。でそして富、お金もものすごくありました。頭良くてお金あって、あと女の人もたくさんいたんです。まあ、あの王様だからね、あのちょっと今のそのなんていうのかな、こうあの今のこう物差しでね見てはいけないですよ。その王様だからやっぱたくさんいるわけですよ。たくさんいたわけで、彼は死ぬ前に伝道者の書というのを書きました。韓国語ではチョンドソっていうんです。それを書きました。 そして何から始めたか、言葉を、空の空、空の空、すべてのものは虚しい。なぜか、私がこれだけのことを事業をやったのに、全部死んだら他の人のものになってしまう。これだけのお金を集めたのに、これも全部他の人のものになってしまう。女と一緒に遊んだけれども、これが一体何になる。死ということを考えると、そのおじいさんになって老いて死ぬということを考えると、今やっている一つ一つの生活の営み、生活していることが、なんで皆さん学校で勉強するんですか。今みんな勉強してますよね、あるいは仕事してますよね。なんでするんですか。どうせ死んじゃうんですよ。でこれを考えると虚しいんですね。空って分かりますよね。空、ゼロに1かけても2かけても100かけても1000かけても1万かけてもゼロなんですよ。だから希望のない人が悪いことをしてしまう。まあ悪いことをしなくても命がなくて虚しくなっているということが起こる。なんでか、それはもともと神様がそんなのを作ってないからなんですよ。だからイエス様が死んで生き返ったというのは、この宇宙そのものが、全てが変化した瞬間でした。今までこの宇宙に生きてるけど死ぬという法則が働いてたんですけども、今度は逆の法則が始まったんです。死んでるのに生きるという法則が始まったんです。あのエルサレムのあの墓で弟子たちがあのそばでですね、経験したこと、あそこから世界宇宙の秩序が変わったんです。皆さんは、あ、どうせ生きて死ぬんだ、そう思わなくて、いや、むしろそれは虚構、嘘なんですよ。神様の復活、神様の回復、それが始まって、皆さんがその初穂と言いますね、初めての収穫の穂ですね、穂、初穂なんて初めての収穫なんです。それを味わって、だからこの永遠の命をですね、私たちは味わって、イエス様がその死を滅ぼすために復活してくださいました。敵、聖書で書いてある一番の敵が誰だか知ってますか。最後の敵って書いてある、聖書に。普通悪魔だって考えますね。悪魔、悪魔じゃないんですよ。なんか分かった方いますか。第一コリントの15章に書いてますけれども、第一コリントの15章で、ですね、そうですね、26節見てください。何て言いますか。最後の敵誰ですか。死なんです。これが聖書が言っている最後の敵で、イエス様がそれを滅ぼしてくださいました。ということで、イエス様が、はい、涙を流されてました。憤っておられました。で次に38節、そこでイエスは、37節からですね、しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったかという者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。当時の石、墓、あのイスラエルの墓は洞穴に石が転がしてあります。今でもイスラエル行ったらもうたくさん残ってます、遺跡がね。結構小さいですね。こう穴があって石が転がし 転がした。イスラエルは石で作る必要がありません。石だらけなんでね、あの国は。でそれでイエスは言った、その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。わざと私たちに信じることができるように祈ってます。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれました、ラザロよ、出てきなさい。ここまででっかい声で話したら、出てこなかったらどうなりますか。大嘘つきですね。いわゆる今のなんていうのかな、いかがわしい宗教と同じですよ。だからイエス様はごまかしが効かないようにはっきりと大声で話したんです。そしたらすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた、ほどいてやって帰らせなさい。すごいですね。アウグスチヌスというですね、昔の有名な神学者がいますけれども、彼がですねここでラザロよという言葉を言わなかったら、今まで死んだイエス、神様を信じてた人たちが全員出てきたであろうとイエス様が神の子なんですよ。神がこうなれと言ったらその通りになるんです。光はあれと言ったら光ができるんです。なんと死者に対しても生きなさいと言ったら生きることができるんです。だからラザロって言わなきゃいけない次がもっと不思議なことが起こります。45節46節そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた。私はこの復活の奇跡よりも復活を見たのにもかかわらず信じないでパリサイ人のところに行った人たちの不信仰の方が不思議です。見てます、信じて当たり前です。でもそれでも信じないという人たちがいるし、実は私たちの姿なんです。人間の姿なんですよ。信じたら、ごめんなさい、見たらだ、逆だ、見たら信じるというのは大嘘です。見ても信じられないんです。はい、じゃあ質問します。ラザロという名前、他の聖書の話でもなんか聞いたことのある名前じゃないでしょうか。ラザロ、ピンポン、大金持ちと乞食のラザロがいたんです。ですね。開いてみましょう。ルカの16章かな。死んだ、どっちも死にました。金持ちもラザロも死んで、そして、ラザロはアブラハムの懐、いいところに行ったんですね。そして金持ちが苦しみのところにいました。でですね、アブラハムとその金持ちが話をしています。27節から見てください。27節、16章、ルカの16章、あ、ごめんなさい、ルカ16章です。開きましたか。父よ、 彼は言った、この父よっていうのはアブラハムに対して言ってるんですね。ではお願いします、ラザロを私の父の家に送ってください。今地獄の中で話してるんですよ、地獄の中で。27節です。16章の27節です。ですか、で私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります、つまり聖書があります。これが彼その言うことを聞くべきです。で彼は言った、その金持ちが言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。同じ名前のラザロが生き返ったんですよ。どうですか？信じなかったんです。これだけの奇跡を見たら当然信じるって私たちの頭は分かってます。でもこっちは分からないんですよ。これを変えるのはモーセと預言者に聞くべきである。皆さんがこれに困難を覚えていたら、これに従うことができないと思っていたら、どんなにはっきりとした奇跡を見ても信じることはできないんです。神様の言葉が私たちの心を根本的に変えます。奇跡、復活の奇跡は奇跡です。でも神の言葉を受け入れる心を神が与えてくださるっていうのはもっと大きな奇跡なんですよ。それで、今日はちょっと時間がないので、全部は読みませんけれども、この、言いつけに行ったパリサイ人に言いつけに行った人の言葉で、今度は、このユダヤ人の指導者が集まって、ではこのままではユダヤ人がみんなイエスを信じてしまうから、そうしたらローマの国がユダヤ人を迫害するだろうと、他に王を立てた、ね、だから一人が犠牲になろうと、こう大祭司が言ったんですね。カヤパという人がいました。それが実はイエス様のことを表していた。イエス様が十字架にかかって死んでくださることによって全ての人が生きることができるということを、その大祭司だから神様がそういう言葉を与えたんだと。もちろんカヤパはそんなこと考えてないですよ。政治的なことしか、政治的に考えたんです。でも予言として神様が与えてくださった。ということで来週から杉越の祭りの週に入ります。つまりイエス様が十字架につけられる1週間ぐらい前に入るわけです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に主よ、私たちを選んでくださったこと、呼んでくださったことを今日は知ることができました。なぜならばこうやって当たり前にあなたの言葉を聞いて受け入れていること自体が奇跡なんだということを今日は知ることができてありがとうございます。このことを忘れることなく感謝していきたいと思います。どうしてもわからないです。目に見えるものに私たちいつも振り回されてしまいます。神様、でもあなたの言葉を受け入れて信じていくことがこれほどの奇跡であること、あなたがしてくださっていることであることを知ることができて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。